ろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタとは、仏教ヒンズー教用語で天上のミルク、魂にとっての甘い露、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとっての星のオアシスのようになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できたら幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
こんにちは、第23回目の今日は、余白が開く命の流れというテーマで、宮崎の柏田裕美さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。柏田裕美さんは宮崎の方でセルフケア、セルフコンパッションなどの、活動をされている方です。裕美ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひろみちゃんと私はね、ちょっとこう先月とかこうお互いにね、娘に会いに、ひろみちゃんは東京に、私は観光に行ったりとして、まあちょっとこうちょっとバタバタとかねしてたんだけど、まあそっから帰ってきて、なんかひろみちゃんがね、あの気づいたことがある、余白とかね、そういうことに関してっていうことをちょっとお話ししていただけますか。
はい、私は先月珍しくバタバタしていたなって思って、ちょっと振り返った時に呼吸が浅かったなって思ったんですね、
うん、はい、
でなんか余白を作ろう作ろうって普段は意識していても、うん、そういうバタバタしている時に頑張ってしまう癖だったりとか、緊張してしまう、こう体のなんか動きだったりとか、なんかそういうのをすごく感じたんですよね、うん、で改めて余白作るの大事だなって思った次第です。
うん、ね、ついね、やっぱりこう時間とかが、ね、決まってたりとかね、あの旅行とかあるから、うん、まあ緊張してたりとかしてっていうのもあるし、まあ普段からね、やっぱりちょっとこう頑張り癖って日本人の方はね、うん、なんかついてたりするんじゃないかなって思うんですけどね、その自然にこう、はい、体に力みがね入るとか、特に肩のあたりとか、うん、思うんだけど、う
ん、ね、頑張ることは悪いことではないんだけど、うん、あのそれが続くとちょっとしんどくなりますよね。
そうそうそう、ずっと緊張状態にね置かれると、やっぱ心も体も疲弊してくるというか、やっぱ頭がね、ずっとこう正しくあらねば間違っちゃいけないみたいな、こう信号をずっと体にね送ってると、うん、やっぱこうずっと緊張状態に、ね、うん、なって、そうじゃない時もそれがほどけないみたいな、ちょっとなる気がねするんだけど、
うん、うん、そうですよね。で、余白ってどうやって作るんだっけって改めて思った時に、うん、ただ時間があればできるものではないなって、うん、やっぱりこうある程度しっかりフォーカスすること、
うん、
余白を作るって自分でフォーカスすることだったりとか、うん、あと安心感がすごく必要だなって思いました。
うん、確かにね、なんかその、うん、 時間がねいくらあってもね頭がね、うん、なんかしないといけないとか、うん、こんなことしてていいんだろうかとかこう常にこううるさく言ってると全然ねくつろげなかったりとか、まあ、安心感もなかなかねないし体の緊張もまあほどけないというか、まあ、なかなかこれね習慣とかになっててすごい難しいなって思うんですけど、私はちょっとこう和稽古っていうのを習ってて、それはなんかその江戸時代のね身体感覚を取り戻そうみたいなやつなんだけど、その和稽古の先生がなんか保育園っていうか、まあ、幼稚園にも教えに行って出るんですよ。で幼稚園に行くとねその先生が幼稚園の先生がまずなんか良い姿勢って言ってなんかみんながピシーって言ってなんかこう両脇をね手につけてなんかピンみたいにするのがもう先生はいやいややめてくださいみたいな、その気をつけはいい姿勢じゃないんですよみたいな、こうまあ、軍隊とかにはねいいかもしれない、すごい綺麗にみんな揃ってって感じなんだけど、体から言ったらものすごくその変な力みが入ってるし、体の生理的な機能が使えないし、まあそれこそ本当に余白がない、定規で固めたみたいな姿勢になってて、あれじゃ本当にその体持ってる潜在的な力が全然発揮できなくて、あれはねいい姿勢じゃないんですよって言ってるんだけど、なんかそういうのがやっぱり身についてたりするじゃないですか、今日の現代教育というか戦後のね。そうするとなかなかそれをほどくって結構その気づかないと難しいですよね、自分がこう力入れてるんだとか余白ないわみたいな感じとか、うーんって思うんだけど、
本当緩みが大事なんだろうけど、まずこう無意識に体が緊張している固まっているっていうことに気がつくってすごく大事ですよね、
うん、そんな気がする。で割とその気がこう上に上がりやすいから、うん、現代の人って、うん、全然こう、はい、お腹のあたりにこう広がった感じとか、あここにいるみたいな感じが気迫になってくるから、そうするとやっぱ不安、余計不安、心もとないみたいな感じになっちゃうんじゃないかなって思うんだけど、うん、そのお腹に安心感みたいなものを戻すには、うん、ひろみちゃんどうすればいいと思いますか？
お腹に安心感を戻すには、なんか私はちっちゃい頃から、うん、ぼーっとすることがすごい得意だったんですよね、
う
ん
う
ん、
私もです。
もう何してるよとか言われなが
ら、そうそう、まあ、周りからはね何してるんだろうみたいな、何見てんのみたいなね。
うん、でもそれは心理学的には、うんうん、デフォルトモードネットワークって言って、でも実はこう、うん、脳の中がすごい活性化している状態、うんうんうんうん、創造性が高まったりとか、うん、記憶を整理したりとか、うん、自己理解を深めていくっていう中で、実はめちゃめちゃ大事な、うん、機能らしいのね、ぼーってするってことが。で、ね、なんかその自分にぼーってってする時間を許してあげる。
そうですよね。で割と子供ってぼっとしてる子、ぼっていうかその一生懸命アリの動きを見てるとか、なんかこう波を見てるとか、結構こうね親は早く早くみたいな感じだけど、散歩とかしてても次行くよみたいな感じだけど、子供ってなんか多分じーって見てるみたいな、何見てるのみたいな感じだけど、あれってものすごい多分子供が持ってる世界とつながる知恵じゃないかって思うし、うん、その心理学のそのなんだっけ、デフォルト？なんだっけ？
デフォルトモードネットワーク。
デフォルトモードネットワーク。うん。うん、なんかそれに近いの、この間なんかちょっと、やっぱその、例えばじっとそういうの見てると、なんか脳幹がすごい活性化するらしくて、うん、で、脳幹が活性化するっていうのはやっぱりすごい大事なことというかね、うん、自律神経的にも多分、右脳とそのバランス取るとか、インスピレーションを得るとかにも多分すごい大事だから、実はその何もしてないように見える時こそ、なんかすごく大きなね変容って内側で起こってたり、見えないものとつながるね感覚が生まれてたりってするから、やっぱりそれが戻らないとなんか安心っ って生まれない気が、うん、その切り離された状態だとね、うん、やっぱり不安なので駆られて行動するみたいな、うん、なんかこうつながらなきゃみたいな感じでこうなんか行動するとつながれると思うけどなんかそうでもないみたいな、うん、やっぱりね生き物だからちょっとこう共鳴とかね深いとこで感じるとか、うん、なんか通じてるみたいな方がお腹は安心するんじゃないのかなって思ったり、
うんうん、何もしないっていうのは最も本質的な脳の仕組みっていうのを引き出してくれるんじゃないかなって私も思います、
うん、そうだよね。でなんかその、うん気を張るとかこう頑張るみたいなのがやっぱりこう美徳とされてて、まあ確かにいいことなんか好きなことをコツコツするのはいいんだけど、なんか無理に周りに合わせようとしてなんか頑張るとなんかすごくこう固まっていっちゃうというか自分の中がね、そうするとなんか生きてる感じが失われてきちゃうんじゃないかなみたいな、うん、気もありますね、
うん、そうですよね。情報もたくさんあるし、そうそう、うん、脳が疲れますよね。
そう脳が疲れますよね。こう情報型だから今の時代ってね、うん、どうしても入ってくるじゃないですか SNS、うん、スマホ見るだけでブワーって入ってきちゃうし、うんうん、まあ、そうするとやっぱどうしてもバランスがおかしくなってくるし、やっぱ左脳に偏ったり、うん、こう頭中心っていうかなかなかお腹頭ハートっていうこうバランスが取れなくなってこう気も上に上がっていってフラフラしちゃうみたいな、うん、でフラフラすると不安だからもっと情報入れなきゃみたいにこうなんかちょっとこうちょっとチューニングずれてねいっちゃう気がするなって思ったり、うんうん、だけど本当に大事な動きとか働きってやっぱりその、まあ、星のおじさんまで言うみたいにやっぱ目には見えないんじゃないかなって思うんですよ。で例えばその一番それが顕著なのは例えばお腹に赤ちゃんがね宿って、うん、まあ、10ヶ月ぐらいねある、まあ、外、まあ、大きくはなっていってるのは見えるけど中で何が起こってるかって外から見えないじゃないですか、うん、でもあんなちっちゃな細胞がなんかどんどん細胞分裂でその進化の過程みたいなねこう爬虫類から哺乳類になってみたいなものすごいことが起こってるんだけどやっぱ外からは全然見えなくてただこうお腹大きくなってるねみたいな感じなんだけど、だからやっぱ本当に大事なことってやっぱあんまりねあのこの世界ではなかなか見えにくくなってるんじゃないのかなみたいなこと思った
り、うん、そうですよね。
だからなんかそれを踏まえとくみたいな、あ見えてないけど働いてるものってあるんだみたいなこと知っとくのも結構いいのかなって思ったり、
うんうんね、それを思い出していきたいですね。
そうそうそうね、なんかあのなんとなくこう余白感じながら生きるみたいなね感じというか、うん、こう目に見えているものの奥に、うん、あでももうちょっとなんか余白みたいなやつがあるみたいなのをこう感じて生きてるとその分なんか広がってきたり遠くをなんか深く感じられる何かがあったりするんじゃないかなって、うん、思ったり、
はい、そう思います。
でまあその力みをね抜くってすごい難しいんだけどなんかこういい何かありますかね。
体で言うと、うん、あの一回もギューって全部に力を入れてしまうっていうのは一つなのかなって、うんうん、
あ確かにね、
そして抜く、
うんうんうん、
で体が緩んだら、うん、心も緩んできたり、
うんうん
うん、脈拍が緩くなって血圧下がってきたりとかね呼吸も深くなったりしますけどね。
なんかこう無意識に固まってるからね、うん、体ってね、うんうん、なんかこう自分で思いっきりギューってやってみてほどくと、うん、ああこのほどかれていく感じみたいなのがねあの感覚としてわかることがやっぱ大事な気がしますね、うん
はい。
では、ジングルを挟んで後編に進みます。
Dream.
夢の種。
ひろみちゃんは最近なんか素敵なね出会いがあってお家にね仲間が増えたというお話を聞いたんですけど、そのお話をしてもらっていいですか？
はい、さっきの話の流れで言うと、もうほんの数分でもいいからニュートラルになる時間っていうのを持つといいなって思うんですけど、うん、それが最近の私にとっては、うん、あのグッピー熱帯魚、うんとあのちっちゃなエビと暮らし始めたんですよね。その子たちを観察する時間がすごいニュートラルになってるなって思います。
ねえ、やっぱりなんかこう、ね、自然界の生き物のね働きをね、うん、こうなんか飽きないじゃないですか。こう
飽きない。
あれってね、やっぱりこうそれが何って言われたらね、うーんっていう感じではあるけど、やっぱ大事なね時間な気がするんですよ、うん、なんかこう、まあ、人間もあれ、人間も観察もあれだと思うけど、まあちょっと人間以外のねものをね、うん、あの観察してみるって何かこうなんだろう、こう生命のね揺らぎみたいなのを感じやすかったりとか、うん、なんか自然界にあるねなんかこう働きみたいなのをよくわかんないけどなんかね感じ取れるみたいな、うんうん、そういう時間ね、
うん、ね、なんか空を見て星とか、うん、雲とか眺めたり、うん、あの焚き火の炎を眺めたりとか、うんうん、波の様子を見たりとか、うん、ずっと見てられるじゃないですか、うん、なんかああいうものってやっぱり本質的なものがあるんだろうなって思いますよね。
そうだからこう止まってないからね、なんか常に変化していってて、うんまあ、それがやっぱ生命の本質な気がするし、うん、なんかこうその常に変わりつつあるけど、でもその奥には何かね生命の輝きみたいなのがあるみたいなのをやっぱりこうちゃんと目で見たり聞いたりっていうことをした方が人間はいいんじゃないかなみたいな、うん、昔の人はきっとすごいその SNS とかもなかったし、うん、メディアもないから多分すごいやってたと思うんですよ。で、うん、やってたからこそ分かってたすごい知恵とかある気がする。その、ね、植物とか動物のこともすごいよく分かってたりとか、その見えない働きでこうつながり合ってるとかいうことも多分知ってたと思うし、ね、だからまあそういうのを思い出すためにもやっぱそうやってこうじっと眺めたり、まあ、あるいはそのまあ、ちょっとね散歩するとか何かこう走ったりね歩いたりこう同じリズムを動かすみたいなことも多分その脳幹がね活性化したりって言われているから、そういうこともやっぱりその頭の中の固定概念とか古いなんか信念みたいなのをちょっとこう振り払うというかには必要な時間じゃないかなって、
うん、本当そう思います。ひろこちゃんはどんな風に余白の時間を作ってますか？
まあ、私はなんか余白だらけなんですけどでもなんかこうそうね、なんかやっぱ、まあ、なんかねやっぱ、まあ、家にちっちゃな庭があってそこの庭に出てねちょっとねなんか雑草抜いたりとかするだけでもねすごいこう発見があったりとか、なんか、まあ、家の中で桑水芋を育ててたんですけど、うん、その桑水芋がやっぱ冬なんかこう枯れてきたり日焼けでね、うん、なんか葉っぱがもうだいぶダメになって、でなんかこう茎も腐ってきてな土変えたりとかしたんだけど結局もうすごいダメになっちゃって、もうさすがにこれは死んだなって思って、まあ、土に変えそうと思って土の上にボンって置いてたらなんかこう何週間かしてみたらものすごい立派な葉っぱが生えてて、だからなんか私は多分その桑水芋ってあったかい地方だからその冬とか越せないって勝手に思ってて、あの家の中でねあのしなきゃいけないって思ってたんだけど、この桑水芋にはその外の環境がすごい必要だったんだみたいな、その土とかなんか他の周りのね 植物とかお日様の光とか、うん、っていうのでやっぱ人間って思い込みがすごいあるよなみたいな、その、うんうん、勝手に判断しちゃうじゃないですか。韓国行く時もなんかブーゲンビリアがなんか2つ鉢があるんだけど、1個がもう完全に枯れて、うん、葉っぱも全部落ちてもなんかこう幹もすっごい細くもう干からびたみたいになって、切ってもあの緑だと生きてるけどもう茶色いからこれ無理って思って、帰ってきたこれはなんか抜いて土に返さなきゃって思ってたのに、なんかしばらく家を開けて帰ってきたら緑がわさわさなってて、えどういうことって思って、だから人間の思い込みってやっぱなんか全然分かってないことあるなって、そのどれだけ知っても分かってないことがあるっていうのを知っとくのもなんか大事なことかなって、
うん、いやそれはなんか命の神秘ですよね、
うん、そう思ったりします、うんね、なんかあのやっぱ医学と科学がどんだけ進歩してもやっぱり3年経ったらもう全然違う説とかなってるじゃないですか。なんか真空は何もないと言われたのに3年経ったら、え真空の中には粒子が詰まってるとかになってたり、その真逆になってたりして、常識っていうのがコロコロ変わってるし、結局その命についてはほとんど分かってないっていうねことだから、あんまり知識を鵜呑みにしてはねいけないんじゃないかなって、
うん、本当に知らないことばかりだなって思います
ね。それが分かっていることがなんかその知る、もっとね余白、うん、伸びしろを私たちに作ってくれるというか、うんうん、知らないことがあるからこそなんかちょっとずつ発見していくことができるっていうね、
うん
うん、でその、今日のテーマ余白が開くと、まあ、命の、ね、流れっていうものが、ね、見えてくるというか、まあ、それを、ね、あのフローって言ったりも、ね、するんだけど、その目に見えないこう流れというか、まあ、宇宙的な流れだったり生命の流れだったり、まあ、タオみたいな、ね、感じとかそういうフローに、まあ、つながってでいくってことがやっぱすごいこう人間にとってはなんかこれからの希望になるんじゃないかなって思ってたりするんですけど、
うん、いや本当なんかそんな状態で生きていけたら最高ですよね。
うん、そうですね。なんかそのフローを見るためにも多分なんかちょっとこう静かな、ね、時間を持つ、うんとか何もしないでいるとか、うん、なんかこうそれが実はねなんか尊いことだったりするみたいな、うん、その内なるリズムをまずね感じてみるっていうのも、うん、やっぱちょっと外側静かにしないとできないことですよね、うん、
はい、
うん、でそれが自分の内なるリズムが感じられるとなんかちょっとこう、うん外側のねものも感のリズムも感じられてくると、うん、やっぱそれぞれ違ってもなんか合わさるとまあハーモニーみたいなことになっていくんじゃないかなみたいな、うんうん、感じます
ね。なんか生き物その動物とか植物とかの神秘を感じるって話をさっきしたけど、うんうんうんうん、その私たちが、うんフロー状態になった時に、うんうん、その自分自身の内側の命の神秘だったりとか、うんね、なんか知恵みたいなものにもしかしたら触れることができるかもしれないですよね、
うん、それはすごい思います。何かこう、うん、深いとこにあるねなんか知恵の扉が開くというか、うん、多分でもそれはちょっとこう深くこう入っていかないと聞こえないし見えない、うん、見えてこないし感じられないものっていうか、うん、あんまりこう浅いとこの雑音をずっと拾っていると、うん、なんかその深いとこのつながりとか共鳴とかは感じられなくなっちゃうかなって、うんうん、思ったりするので、そういう意味もあってやっぱりこうあんまりこう頑張りすぎてね、
うんうん
周りに合わせないとみたいになっちゃうと、うん、内なるリズムがずれてくる、
うん
うん、ねなんかこう なんだろう、適応障害みたいなこう心理学のね言葉あるけど、その適応しようとしすぎてなんか自律がこう、うん、自律神経というかがおかしくなって、うん、自分のチューニングがまあずれちゃうみたいな。だからまあ日本人ってすごいこう空気を読むね、うん、がうまかったりするんだけど、それをこう、うん、いい形で使えるといいなと思います。
うん、本当そうですね。
喉が変ちょっとごめん。
うん、
そうですね、
うん、あとね、緩んでいきたい、
うん、緩んでいきたいよね。
うん、
なんかね、だからこうなんだろう、いろんな世界にある見えない働きとか、自分のね、うん、体の中にある見えない働きとかもね、なんか、
うんうん、
もっと感じられるように、
うん、
まあなっていくことと、まあ、自分自身をね安心させてあげることかなって、うん
うん、
思ったりしています。
うん、はい、していきたいです。
ね、なんかこう、なんか午前中にねちょっとね見てた YouTube で、なんか植物同士のね会話をね、うん、なんか研究してる人が出てて、なんか植物はなんか3系統あるらしくて、根っこ同士でねなんかコミュニケーションをとって、なんか根っこにその菌、根菌みたいなのがあって、根菌が媒体になってその網状で根っこ同士でこうコミュニケーションとってるっていうのが一個あって、あとなんか香りを出して、でなんか香りで、まあ、虫を呼んだりとかもしてるじゃないですか。香りでコミュニケーションとってて、あとはその高周波、うん、なんか人間は2万ヘルツぐらいまでしか聞こえないんだけど、その2万ヘルツ以上のなんか音をね出して、でそこそれ同士でまたこう植物同士で会話してたりとかするらしいんですよ、なんかそれを聞いてなんかすごいなって思って、ね、でなんかこう一個の山だったら山全体をこうちゃんと調和取れるように、まあその木同士がなんかこう協力し合ってたりとかね、うん、だからなんかやっぱそういうの知れば知るほど、なんかそういう、ね、生命のネットワークに、まあ、人間もね入れてもらえるといいなっていうことを思ったりしています。
素敵。
では、ジングルを挟んでエンディングに向かいます。今日は余白を開く命の流れというテーマで、宮崎の柏田ひろみさんと一緒にお送りしました。ひろみちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりね、なかなかね、いろんなこうやらなきゃいけないことがいっぱいある現代社会の中で、まあ、余白みたいなの感じるのってちょっとね難しかったり、こう力みがね普通になっちゃったりすることもあると思うんだけど、ちょっと自分のために時間を取ってあげて5分でもいいので、どっか肩がねなんか力んでるなとか、ちょっとこう余白感じてみるとかしてみてもらえると嬉しいです。それではまた日曜日の午後2時、レッドチャンネルにてお会いしましょう。